そうこうするうち時間が来たから、山嵐と一緒に会場へ行く。会場は、家臣邸といって、ここで第一等の料理屋だそうだが、俺は一度も足を入れたことがない。元の家老とかの屋敷を買い入れて、そのまま開業したという話だが、なるほど、見かけからしていかめしい構えだ。家老の屋敷が料理屋になるのは、陣羽織を縫い直して道着にするようなものだ。二人が着いた頃には、人数ももう大概揃って、50畳の広間に二つ三つ人間の塊ができている。50畳だけに、床は素敵に大きい。俺が山城屋で占領した15畳敷きの床とは比較にならない。尺を測ってみたら2軒あった。右の方に赤い模様のある瀬戸物の亀を据えて、その中に松の大きな枝が刺してある。松の枝を刺して何にする気か知らないが、何ヶ月経っても散る気遣いがないから、銭がかからなくてよかろう。あの瀬戸物はどこでできるんだ、と博物の教師に聞いたら、あれは瀬戸物じゃありません。伊万里です、と言った。伊万里だって瀬戸物じゃないか、と言ったら、博物はえへへへと笑っていた。後で聞いてみたら、瀬戸でできる焼き物だから瀬戸というのだそうだ。俺は江戸っ子だから陶器のことを瀬戸物というのかと思っていた。床の真ん中に大きな掛物があって、俺の顔ぐらいな大きな字が28字書いてある。どうも下手なものだ。あんまりまずいから、漢学の先生に、なぜあんなまずいものを霊々とかけておくんです?と尋ねたところ、先生は、あれは、懐玉と言って、有名な書家の書いたものだと教えてくれた。懐玉だかなんだか、俺は未だに下手だと思ってる。やがて、初期の河村が、どうかお着席を、と言うから、柱があって寄りかかるのに都合のいいところへ座った。懐玉の掛物の前に、狸が、羽織、袴で着席すると、左に赤シャツが同じく、羽織袴で陣取った。右の方は、今日の主人公だというので、占り先生。これも、日本服で控えている。俺は洋服だから、かしこまるのが窮屈だったから、すぐあぐらをかいた。隣の体操教師は黒ズボンで、ちゃんとかしこまっている。体操の教師だけに、やに修行が積んでいる。やがて、お膳が出る。徳利が出る、並ぶ。幹事が立って、一言、開会の字を述べる。それから狸が立つ。赤シャツが立つ。ことごとく、送別の字を述べたが、三人とも申し合わせたように、占り君の、両教師で、好人物なことを吹聴して、今回去られるのは、まことに残念である。学校のみならず、個人として大いに惜しむところであるが、ご一身上のご都合で、せずに転任をご希望になったのだから、致し方がない、という意味を述べた。こんな嘘をついて、送別会を開いて、それでちっとも恥ずかしいとも思ってない。ことに赤シャツに至っては、三人のうちで一番占り君を褒めた。この領有を失うのは、実に自分にとって、大なる不幸である、とまで言った。しかも、その言い方が、いかにも、もっともらしくって、例の優しい声を一層優しくして述べ立てるのだから、初めて聞いたものは、誰でもきっと騙されるに決まってる。マドンナも大方、この手で引っ掛けたんだろう。赤シャツが、送別の字を述べ立てている最中、向こう側に座っていた山嵐が、俺の顔を見て、ちょっと稲光を刺した。俺は変電として、人差し指で、別観光をしてみせた。 赤シャツが席に伏するのを待ちかねて、山嵐がぬっと立ち上がったから、俺は嬉しかったので、思わず手をパチパチと打った。すると、タヌキをはじめ、一同がことごとく俺の方を見たには、少々困った。山嵐は何を言うかと思うと、ただいま校長をはじめ、ことに教頭は、古賀君の転任を非常に残念がられたが、私は少々反対で、古賀君が一日も早く統治を去られるのを希望しております。延岡は碧炎の地で、統治に比べたら物質上の不便はあるだろう。が、聞くところによれば、風俗のすこぶる純朴なところで、職員生徒、ことごとく、上代、木直の気風を帯びているそうである。心にもないお世辞を振りまいたり、美しい顔をして君子を陥れたりするハイカラな野郎は一人もない、と信ずるからして、君のごとき、怨霊特攻の死は、必ずその地方一般の歓迎を受けられるに相違ない。我が輩は大いに古賀君のためにこの天人を祝するのである。終わりに、望んで君が延岡に赴任されたら、その地の宿女にて、君子の高級となるべき資格あるものを選んで、一日も早く円満なる家庭を形作って、かの不定無節なるお天場を事実の上において、残死せ、示めんことを希望します。へんと、二つばかり大きな咳払いをして席に着いた。俺は今度も手を叩こうと思ったが、またみんなが俺の顔を見ると嫌だからやめにしておいた。山嵐が座ると、今度は占い先生が立った。先生はご丁寧に、自席から座敷の端の松座まで行って、陰銀に一同に挨拶をした上、今晩は、一身上の都合で九州へ参ることになりましたについて、諸先生方が小生のためにこの盛大なる送別会をお開きくださったのは、誠に感銘の至りに耐えぬ次第で、ことにただいま校長、教頭、その他諸君の送別の辞を頂戴して、大いにありがたく服用するわけであります。私はこれから遠方へ参りますが、何とぞ従前の通り、お見捨てなくご愛顧のほどを願います。と、塀つくばって席に戻った。占り君はどこまで人がいいんだか、ほとんど底が知れない。自分がこんなに馬鹿にされている校長や教頭にうやうやしくお礼を言っている。それも、義理一遍の挨拶ならだが、あの様子じゃ、あの言葉つきじゃ、いや、あの顔つきから言うと、真から感謝しているらしい。こんな成人に、真面目にお礼を言われたら、気の毒になって、赤面しそうなものだが、タヌキも赤シャツも、真面目に緊張しているばかりだ。挨拶が済んだら、あちらでもチュー、こちらでもチューという音がする。俺も真似をして汁を飲んでみたが、まずいもんだ。口取りにかまぼこはついているが、どす黒くてちくわの出来損ないである。刺身も並んでるが、厚くってマグロの切り身を生で食うと同じことだ。それでも隣近所の連中はむしゃむしゃうまそうに食っている。大方、江戸前の料理を食ったことがないんだろう。そのうち、勘どくりが頻繁に往来し始めたら、四方が急に賑やかになった。野田公は、うやうやしく校長の前へ出て、杯をいただいている。嫌なやつだ。占り君は、順々に研修をして、一巡巡るつもりと見える。はなはなう、ご苦労である。占り君が俺の前へ来て、一つ頂戴いたしましょう、と 袴のひだを立て、正して申し込まれたから、俺も窮屈にズボンのままかしこまって、一杯差し上げた。せっかく参ってすぐお別れになるのは残念ですね。ご出立はいつです？ぜひ浜までお見送りをしましょう。と言ったら、占り君は、いえ、ご用王のところ、決してそれには及びません。と答えた。占り君が何と言ったって、俺は学校を休んで送る気でいる。それから一時間ほどするうちに、席上はだいぶ乱れてくる。マハ一杯。おや、僕が飲めというのに。などと、ろれつの回りかねるのも一人二人出てきた。少々退屈したから便所へ行って、昔風な庭を星明かりに透かして眺めていると山嵐が来た。どうだ、さっきの演説はうまかったろう？と、だいぶ得意である。大賛成だが、一箇所気に入らないと抗議を申し込んだら、どこが不賛成だ？と聞いた。美しい顔をして人を陥れるようなハイカラ野郎は延べ岡にはおらないから、と君は言ったろう？うん。ハイカラ野郎だけでは不足だよ。じゃあ何と言うんだ。ハイカラ野郎のペテン師のイカサマ師の猫っかぶりのヤシのモモンガンのおかっぴきのワンワン鳴けば犬も同然なやつとでも言うがいい。俺にはそうしたは回らない。君は能弁だ。第一単語をたくさん知っている。それで演説ができないのは不思議だ。何これは喧嘩の時に使おうと思って、用心のために取っておく言葉さ。演説となっちゃこうは出ない。そうかな。しかしペラペラ出るぜ。もう一遍やってみたまえ。何遍でもやるさ、いいか？ハイカラ野郎のペテン師のイカサマ師の。と言いかけていると、縁側をドタバタ言わして、二人ばかりよろよろしながら駆け出してきた。りょうくん、そりゃひどい。逃げるなんて。僕がいるうちは決して逃がさない。さあ飲みたまえ。イカサマ師？面白い。イカサマ面白い。まあ飲みたまえ。と、俺と山嵐をぐいぐい引っ張ってゆく。実はこの両人とも便所に来たのだが、酔ってるもんだから、便所へ入るのを忘れて、俺らを引っ張るのだろう。酔っ払いは、目の当たるところへ用事をこしらえて、前のことはすぐ忘れてしまうんだろう。さあ、諸君、イカサマ氏を引っ張ってきた。さあ、飲ましてくれたまえ。イカサマ氏をうんというほどの酔わしてくれたまえ。君、逃げちゃいかん。と、逃げもせぬ俺を壁際へ押し付けた。諸方を見回してみると、禅の上に満足な魚の乗っているのは一つもない。自分の分をきれいに食い尽くして、五六軒先へ遠征に出たやつもいる。校長はいつ帰ったか姿が見えない。ところへ、お座敷はこちら？と、芸者が三四人入ってきた。俺も少し驚いたが、壁際へ押し付けられているんだから、じっとしてただ見ていた。すると、今まで床柱へ持たれて、例の琥珀のパイプを自慢そうに加えていた赤シャツが急に立って、座敷を出にかかった。向こうから入ってきた芸者の一人が、行き違いながら笑って挨拶をした。その一人は一番若くて一番綺麗なやつだ。遠くで聞こえなかったが、おやこんばんは、ぐらい言ったらしい。赤シャツは知らん顔をして出て行ったぎり、顔を出さなかった。大方、校長の後を追っかけて帰ったんだろう。芸者が来たら座敷中急に陽気になって、一同が時の声を上げて歓迎したのかと思うくらい想像し、 そうしてあるやつは軟膏をつかむ。その声の大きなこと。まるで居合抜きの稽古のようだ。こっちでは剣を打ってる。よっはっ。と夢中で手を振るところは、ダーク一座の綾薬人形よりよっぽど上手だ。向こうの隅では、おい、お酌だ、と徳利を振ってみて、酒だ酒だと言い直している。どうもやかましくて、想像しくってたまらない。そのうちに、手持ちぶたさんに下を向いて考え込んでいるのは占り君である。自分のために送別会を開いてくれたのは、自分の天人を惜しんでくれてるんじゃない。みんなが酒を飲んで遊ぶためだ。自分一人が手持ちぶたさで苦しむためだ。こんな送別会なら開いてもらわない方がよっぽどマシだ。しばらくしたら、めいめいドーマ声を出して何か歌い始めた。俺の前へ来た一人の芸者が、あんた、なんぞ歌いなはれ？と、三味線を抱えたから、俺は歌わない。貴様歌ってみろ。と言ったら、金や太鼓でねえ、迷子の迷子の三太郎、と、どんどこどんの、ちゃんちきりん、叩いて回って哀れるものならば、私もなんぞ、金や太鼓で、どんどこどんの、ちゃんちきりんと叩いて回って、会いたい人がいる。二息に歌って、おうしんど、と言った。おうしんどなら、もっと楽なものをやればいいのに。すると、いつの間にかそばへ来て座ったのだが、すずちゃんに会いたい人に会った、と思ったら、すずちゃん、会いたい人に会った、と思ったら、すぐお帰りで、お気の毒様、見たようでげす、と、相変わらず、話しかみたような言葉遣いをする。知りまへんと芸者はツンとすました。野田は頓着なく、たまたま愛は愛ながら、と嫌な声を出して義太夫の真似をやる。俺は、起きなはれや、と芸者は平手で野田の膝を叩いたら、野田は恐悦して笑ってる。この芸者は赤シャツに挨拶をしたやつだ。芸者に叩かれて笑うなんて、野田もおめでたいものだ。すずちゃん、僕が木の国を踊るから一つ弾いてちょうだい、と言い出した。野田はこの上まだ踊る気でいる。